コブトリです。
尾道ミントです。
お願いします。
お願いします。
僕たちですね、東京タワー登れないというエッセイ集を出したんですけど、
うん、
第2版まで刷りまして、
はいはい、
累計ですね、まあ、100冊ぐらい刷ったんですけど、う
んうん、はい、
全部完売しました。
おー、すごくないこれ普通に。
いや、ありがたいですね本当に。
あ、いや、ありがたいな。なんか突然ね、コブさんからある日 LINE が来て、全部売れたでみたいな、100冊ぐらい売れたでみたいな、そんなことあるんやと僕も思いましたね。
僕もね、すごいびっくりして、
うん、
一応イベントとかでちょいちょい売ってたんですけど、ネット販売の方も、まあ、初めてですね、
うんうん、
どれぐらいかな、2週間ぐらいで多分もう全部売れちゃって、そっから。
え、あれってさ、あのコブさんが全部在庫とか管理してくれてたから僕分かってないんですけど、
はいはい、
え、お、なんていう、イベントとかでは何冊売れて、なんかオンラインで何冊売れたとかざっくりあんの？
超ざっくり言うと、うん、イベントだと50か60ぐらいかな。
あ、はい、半々ぐらいってこと、
うん、で、あとは渋谷まるまる書店っていうそのシェア本棚に10冊ぐらい置いてたのと、はいはいはい、あとオンラインで残りを販売して、
はいはい、
一応ねこう手元に在庫置いときたいんで、
うん、
なんかこう5つぐらいは予備として持ってたんですけど、
うん、
それもちょっと早々に出して在庫、
はいはい、
なので今現存ってか僕たちが持ってるのはお互いに1冊だけっていう状態で、
すごくないこれ普通に。
もうね、本当にありがたいですね、うん、買っていただいて
本当にありがとうございます。でこれちょっと余談っていうかなんですけど、
はい、
僕あの高校の同級生に買われましたよエッセイ
聞いてくれてんのかな、ラジオも。
あのラジオ分かんないですけど、僕2023から24にかけてのこう年末年始にこう実家帰った時に飲んでたんですよ、高校の同級生とね、
うん、
その時にカミングアウトしまして、僕ラジオやってるって。
いや、そんなさ、やばいことみたいに言うなって
カミングアウトしてさ、
はいはい、
でちょっと本とかも出したよみたいな言ったら、なんか本当に買ってくれてね、あのインスタントストーリーに上げられてました。
あー、嬉しいっすね。
いや、でもめっちゃ嬉しかったな。それ、あの僕高校軽音部だったんですけど、
うん、
そのバンドメンバーに変わりました、僕。
めっちゃいいや
いや、そう、ちょっと恥ずかしかったですけどね。
僕もですね、うん、前働いてた会社の時の知り合いとかがしれっと買ってくれたりしてて、うん、
それ大丈夫？あんまりいい思い出ない職場でしょ。
あ、でもあのテレビ局の次に働いてたとこなんで、
うん、あ、その次か、はい、はいはいはい、
問題ないんですけど。
問題ないよ。
あ、すごい、いろんな人が買ってくださってるなということで、
うん、
まあそのお便りの感想もねたくさんいただいてるので、
うん、
今回はその東京タワー登れない会ということで、まあ、お便りとか、うん、あとは僕たちのね、まあ、ちょっとしたこう振り返りとかもねしていければなと思います。
そうですね、はい。
ラジオネーム、うさぎおいしラビットさん、
ありがとうございます。
初めてお便りします。2人のやんやん言ってる愚痴や身近で起きた出来事に共感したり考えさせられたりで楽しく聞いています。エッセイの感想も送らせていただきます。小太りさん、僕のパートですね。
はい。
サボリーマンがバレて問い詰められた時の分かりませんの返し、すいません声出して笑いました。本当のことなんてもちろん言えないし、うん、嘘の回答も用意してなかったので記憶喪失のふりをした小太りさん、あとは深夜のサスケ、泥棒すぎる情景が浮かびその姿は見たいと思っていました、
うん、
で次ミントさんパートですね。道玄坂黒への香水、
はいはい、
読んでいて遊んでいたミントさんが今ラジオで話している感じから想像がつかなくて楽しかったです、
うん、
あとハムスターの話、ハムスターを飼うこと自体がミントさん像と意外性があって印象に残ってます。お二人のエッセイはラジオから想像できない出来事が書かれており読んでよかったと思う一冊でした。
ありがとうございます。うさぎおいしラビットさん、
いや嬉しいですね、感想まで送ってくださって。
いや嬉しいね、なんか結構で、ね、だいぶ長い長文で送っていただいてて、
はい。
でこの後もいくつかお便り紹介していくんですけど、なんか割とさ、みんな結構いいなと思ってくれてるところ似てない？
ミントさんの道玄坂黒への香水っていうのは人気曲ですね。
これめちゃくちゃ人気やねこれリード曲やな僕の中の。実際ちょっとさ、お互い10編ぐらい書いたやん。
はいはい。
道玄坂黒への香水確か2、3曲目ぐらいじゃない？
3個目 の話で、まあちょっとどんな話かざっくりですか、
うん、どんな話
これね、エッセイって、うん、あのサマリーだけ話すとクソもんないんですけど、まあ皆さんちょっと聞いてみてください。
あの僕がですね、上京してきて 1,2 年目ぐらいにあの遊んでた時がありまして、
はい、
これ俗に言う女遊びをしてたみたいな時なんですけど、その時も今もあの職場が渋谷にあるんですけど、
はいはい、
まあ、その渋谷でご飯一緒に食べて、まあ、道玄坂を登っていってなんやかんやみたいなことをめちゃめちゃ繰り返してたんですよ。
道玄坂シャトルランですね。
そう、道玄坂シャトルランしてもうコースも最適化してね。
もうあるんだこのルートで行こうみたいなのは、
うん、そうそう、このルートみたいなのも決めて何回も何回も繰り返してたっていう、まあ、ことを書いてて、
はいはい、
でまあ、クロエの香水っていうのは、まあ、その中で出会った一人の女の子がつけてた香水の、まあ、香りでですね、
はいはい、
まあ、それがちょっと苦い思い出だよみたいな、まあ、そういうことですね。
それが結構やっぱ皆さんあの良かったとか、
うん、何が良かった、これみんな何がいいの。
エイト以来香水をテーマにした
確かに
内容なんですけど、いやこれね、はい、僕もそのミントさんから原稿をもらってさーっと読んだ時に、うん、あ、めっちゃいいなと思って、
はいはい、何がいいのこれ。
これ何がいいかって、上京したて感やばいじゃないですか、
うん、あー、はいはいはい、
これ東京にずっと住んでる人はこんなことあんましないんじゃないかなって思うぐらい弾けてて
確かに
渋谷っていうのも若めの街で街のチョイスもいいっていうので、はいはい、僕はこれこそなんか状況の話っぽいなと思ってすごい好きですね、
うん、あ、ありがとうございます。まああとこのうさぎおいしいラビットさんも書いてくださってますけど、まあ、ちょっと意外性というか、
どこがやねん。
いやいや、
こいつ遊んでるからな。
じゃあコブさんはさ、こうやって僕と喋ってるから、そうや、でもやっぱ収録に載せてるやつと、
いやこれね、もうマジみんな騙されてる、うん、尾道ミントはそのね、うん、客観視がうまいんで印象操作上手なんですよ。
印象操作、
みんな騙されんなよこういうやつに。
まあ確かに、でエッセイもあれやもんね、なんかちょっとこうナイーブな感じで書いてるからね、
エモく書いてますけど遊んでるだけですからね、うん、これマッチングアプリで。
いやそうです、あのざっくりこの道玄坂クロエの個性をまとめると遊んでたっていう話ですから。
エッセイは要約しちゃダメなの、うん、
そうです、ダメやけど遊んでたっていう話ですね。
そうですね、いやこれいいですね、はい、ミントさんのクロエの香水、
うん、ありがとうございます。コブさんの方で印象に残ってるのはサボリーマンの話とかですね。
そうですね、まあこれ何かって言いますと、
うん、
どの話かな、
あれじゃない、なんかカラオケとかでめちゃくちゃ時間潰してたみたいなやつじゃないの。ちょっとごめん、またバトルちゃった。
すごい嫌な話ですね。神田シェルターにてっていう、
はいはい、
話があるんですけど、はいはい、あ、これ要約すると、うん、僕が神田の漫画喫茶で死ぬほどサボってましたで、そのことに感づいた上司に飲み会で死ぬほど詰められたんですよ、う
ん、はいはい、
ちょっと読みますと、居酒屋に行くとベロベロに酔っ払った上司から、お前は日中どこにいるんだと痛い一言をもらう。外回りの時間が長すぎるためサボり容疑をかけられていたらしい。認めてしまうと有罪判決が出るため僕は分かりませんの一点張り、
はい、
本当のことを言えと上司が詰め寄り、分かりませんととぼける自分、同じセリフの応酬で地獄の時間を過ごす。まあこういう話なんですけど、
分かりませんってないやね、分かるやろ。
分かりません。
おもろいな。
っていうので、まあ、これは確かに自分でも、うん、もう狂ってるだろうと思うんですけど、
はいはい、
わかりませんで乗り切ったっていうのと、まあ、あと深夜のサスケっていうのは、うん、
ああこれね、パンチラインね。
そう、僕まああの社宅に住んでたんですけど、
はいはい、
オートロックタイプで、
うん、
結構締め出されることがあったんですよ。
締め、うん、はい。
飲み込んだら。
締め出されてたんやと思って
よく締め出されてて、
はいはい、
で深夜なんでこう他のね社員とかも帰ってこなくて、うん、どうしようもなくなって、ちょっとこうあほんまによくないんですけど、こう外から柵を登って入ってく様が、
うん、
ちょっと深夜のサスケみたいで、まあもう一つねちょっと事件が起きるんですけど、
はいはい、
っていうような話を書いてますね。
ミステリーかこれは。
クライミアミステリー、まあコメディですね。僕基本コメディなんで全部。
そうですね。なんかコブさんの方はやっぱりちょっとポップですよね。割とエピソードとかも。
最初にこう書いてたやつから何個か変えてて、
うん、
今掲載してるのは、
はいはい。
ミントさんがやっぱあの全曲バラードだったんで、
そうですね。すいません。
僕はポップソングでいこうと思ってこういうのにしましたね。
ありがとうございます。バランス取っていただいて。
はい。
じゃあもう他にもちょっと紹介させていただきますね。
はい。
ラジオネームズーミンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本の感想のところちょっと抜粋して読ませていただきます。コブさんの中では新宿大きなタワーレコードがお気に入りでした。どこに立っていても孤独でいつまでも慣れない街新宿がこんなにも輝いて見えるようになるとは。タワレコに通い詰めるコブさんを想像してなんだか可愛いなと抱きしめたくなりました。でミントさんの中では道玄坂黒への香水がお気に入りです。
お人気ですねやっぱ。
マッチングアプリからの渋ホテコースの流れが、爽快でこの部分だけすでに何回か読み直しました。クロエの香水はどんな香りか知らないですが試した際にはこれがミントさんの苦い記憶かとなりたいですとのことですね。
はい、
ラジオネームスーミさんありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。まあ新宿のタワーレコードの話はコブさん結構このエッセイだけじゃなくていろんなところでしてますもんね。
こすり倒してますけど。
こすり倒してるよねタワレコの話は。
そうですね。僕のその東京を象徴するといえばやっぱ新宿のタワーレコードなので、う
ん、はいはい。これ最初の方じゃないコブさん。
一番最初ですねこれは。
一番最初か、
うん、僕がその高知から上京してきて社宅がね初台だったので新宿まで本当一本で一駅ぐらいで行けるんで、
そうですね。
まあ、よく通ってたんですよ。
うん。
で、まあそこでの話とかそのコーチとの違いみたいなのを最初に感じたっていうので、
うん。
このね新宿大きなタワーレコード書きましたね。
ああ、コブさんの状況を結構象徴する状況を象徴するような
インフマないでください
ってことですかね。
そうそうそう。
で、まあ僕の方はもうあの黒いの香水ね。
はしょんなよ。
いやいや、なんかリード曲がやっぱり人気なんやな。
いや、ありがたいですね。
ありがたいですね。あの、マッチングアプリからの渋ホテコースっていう、パワーワード言われてますけど。
渋ホテ。渋ホテミントですから。
渋ホテミントでやらせて、まあ、渋谷のなんとかホテルですよね、これは。
尾道ミントじゃなくて、道玄坂クロエでいいんじゃない今後。
道玄坂クロエ。
チャラ
確かにな。なんか恋愛の話たまにするときやったら、道玄坂クロエですって言ったらいいかな。
3つ目の人格
そうそうそう、尾道ミントと
道頓堀コナオと、
うん、
道玄坂クロエ
えそれ人格多いな
多重人格者。
いやでもありがとうございます。ズーミーさん、
ありがとうございます。
他も呼んでいく。
はい、ラジオネームゆうすけさん。
はい、
こちらもね本の感想のところ抜粋させていただきます。
はい、
まずは小太りさん、2エピソード目の代々木上原個人書店です。憧れるポパイと落ち着くスタバ、シティボーイに憧れるローカルボーイの性分を感じて共感の嵐です。私は就職を機に上京しました。当時就活で都内を訪れた際、スタバでたびたび時間を潰していました。今でも待ち時間ができると自然とスタバを探しています。
うん、
ミントさんの方は鎧をまとってです、
うん、
いつか鎧を脱ぐ日が来るのでしょうか。私も似たような生い立ちをしているため、これまた共感の嵐です。自分にぴったりの鎧を見つけたいなと思いつつ、私も鎧をまとう日々を過ごしているのかもしれません。
はい、ゆうすけさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや来ましたね、違うやつが。
じゃあ僕の方からいきますと、まあ、代々木上原個人書店ということで、
うん、
まあ、これ、要約しますと、
はい、
代々木上原に、雑誌ポパイに掲載されてた個人書店があって、見に行ったらあまりにもおしゃれすぎてすぐに出てしまい、うろうろした挙句、スタバでコーヒー飲んで帰るみたいな話です。
要約者何がおもろいねこれ。おもろないやろ。
そうですね、確かに、
まあ、エッセイですからね、要約するもんじゃないというね。
そうですね、はいはい、まあ、という話を書いてまして、まあ、このねゆうすけさんも似たような境遇ということで、
は
い
は
い、
うん、
まあやっぱスタバ落ち着きますよね、
まあ、結局ね、
結局なんかマジで
おしゃれなとこ行ってもちょっとね、お客さんもなんかおしゃれな人多くてね、逆に緊張するみたいなのありますもんね。
でもねスタバなんて地元いた時はおしゃれなスポットで、うん、だったんですけどね。
うん、
もうこっちだったら落ち着くぐらいのレベル感なんだっていうのもちょっと自分の関東経験の長さにちょっと今びっくりしてますけども。
まあ確かに東京へと、まあ、ほとんどマクドナルドみたいなもんですもん
ね。いや言い過ぎやな。
言い過ぎか。
言い過ぎ言い過ぎ。
すいませんねちょっと。
はい。でこれミントさんの方は、はい、
うん、
鎧をまとってっていうのがどういうお話ですか。
これはですね105ページ目からが鎧をまとってなんですけど、
はい、
いや僕ね自分的な一番推しやっぱここよ。自分の思ってることが詰まってるなと思ってて、
うん、
やっぱなんか東京でこう暮らしていくにあたってさ、うん、僕やったらそれこそこう洋服とか、
うん、
まあ、映画みたいなカルチャーとかそういうもので自分を武装してじゃないとなんか東京で生きていけないんじゃないかみたいな感覚が結構ずっとあってね、うん、今もあるんですけど、なんていうやろ、外面は良くなってるけど自分をちょっと縛ってるんじゃないかみたいな話ですね、この鎧をまとっては、うん、上京してからの、まあ、もやもやしてるわけじゃないけど、
うん、
自分のちょっと心の奥底にある感情っていう感じかな。
結構セキララなね、こうミントさんのあのエッセイは、うん、思ったよりなんかこう、うん、素直に正直に書いてるなという感じがするので。
いやそうよ、僕はあのラジオで自分の半分ぐらいしか出してないからね、言うて
そうなん
僕の 100% 知りたかったら本買ってください。
うぜえ、
在庫切らしてますけど。
うぜえ
在庫ないけどね今、はい、
在庫ないわもう、うん、はい、ありがたいですね。やっぱ結構この
ありがとうございます
ね、ゆうすけさん上京したってことで、うん、すごい共感しながら読んでくださって本当嬉しいですね。
いやありがたいですね。ラジオネームゆうすけさんありがとうございます。じゃあもう一つお便り紹介させていただきます、ラジオネームカフェインヨアオさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ここもエッセイの感想を抜粋させていただきます。率直に感じたのは状況という言葉に秘められたパワーやばすぎです。
うん、
僕は神奈川県出身です。東京は横浜で足りなかったら行くところ程度の認識でただの選択肢の一つでした。
うんうん、
そのような認識でいたので、いわゆる地方の人が一念発起して上京して夢が叶ったり破れたりする物語に対して、ただ東京に行くだけで何を大げさなと感じていたのを覚えています。しかしホームを離れるために金銭的精神的なコストを払い、栄えている土地に身一つで飛び込んでしまうと栄えている環境を手放しがたく、仮に心が折れても帰る選択肢は金銭的精神的に取りづらい状況は、転職や転勤のストレスと合わさって非常にシビアな決断なのだなと感じましたとのことですね。
うん、
ラジオネームカフェインヨアオさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや完璧にこれはそうですね。あの途中に書いてもらってた頑張ってなんか行ったらなんかそこを手放したくなくなるみたいな、その感覚は僕はすごく持ってるので、あのまさにおっしゃっていただいた通りだなと思いながらこのエッセイ書きましたね。
なるほど、全体に対しての感想をくださってね。
はい、
まあ、このカフェインヨアオさんは、まあ、横浜、うん、神奈川のご出身なので、うん、あんまりこう状況っていう概念がよく分かんなかったけど、
うん、
まあ、それぞれこう物語があんのかっていうことをこう感じていただいたようで嬉しいですね。
そうですね、やっぱり僕とコブさんもちょっと関西圏というかね、西の方から出てきたから、あの結構物理的な距離もあって、うん、なんか東京に対してのね感情とかも関東圏にいる人よりは強いっていうところはあるかなと思ってますね。う
ん、はい、まあ、感想ねたくさんいただいてありがとうございます。
ありがとうございます本当に。
今後なんですけど、
はい、
これどうします、もう一回するかどうかっていうことなんですけど、う
ん、東京タワーは登れない、
はい、
うん、吸ったらいいんじゃない
するか
うん、いやまあ吸って、まあタイミングはちょっとね考えますけど、
うん、
まあ、もうちょい別に出してもいいんじゃないと思いますけどね。
うん、
うん、もうちょいやっぱ届いてない人もいるかもしれないし。
そうですね、これね本の印刷って結構むずくて、う
ん、はいはい、
やっぱ在庫ってあればあれだけマイナスじゃないですか売上的には。
うん、そうですね、
なんですけど少ないと少ないでこう皆さんのね手元にこう届かない時間が増えちゃうので、
うん、
適切な冊数っていうのはもうこれ未来予知できない限り無理だなと思って
うん、そうですね、
まあでももうちょっともう一回ぐらい吸ってもいいかもですね。
そうですね、第3すりぐらいまでは行ってもいいんじゃないですか。
うん、という感じで、じゃあまたこうすりましたら、
はい、
報告しますので、オンラインでもね、うん、購入できますので、よかったらその際には気になる方は買っていただけたらなと思います。
はい、なんかこれからこんな本書きたいとかってあります？
状況ボーイズでってこと？
うん、
まあもう特にないですね。
特にないや。
今なんかパッと浮かばないですね。
あ、僕はですね一個ありまして、
はい、
これまたねコブさんの企画会議とかねしてから話すんで、あの詳細は言わないですけど、
うん、
僕はあのこの東京タワーは登れないってさ、2023年の11月の文学フリマ、
はいはいはい、
で出したじゃないですか最初にね。
そうですね、
そのちょうど1年後の文学フリマで僕もう一個作りたいなと思ってて、状況ボーイズとしての、うん、まあ本。
そうなん、今ねすごいドキドキします、うん、僕結構大変なんですよ本作るの。
めっちゃ大変よ、
めっちゃ大変マジで。
うん、で僕が思ってる構想を実現しようと思うと多分ね夏からは動かなあかんね。
いやもうやっていやもうえぐい本当に。これあの全然関係ないんですけど、うん、
はいはい、
文学フリマって年2回あって、5月と11月東京でね、
うん、
でこの今収録してるのが2月25日なんですけど、
はい、
5月18日の文学フリマももう一応取ってて、うん、席は状況ボーイズで何か出すっていう予定は今んとこないんですけど、
うん、
小太り個人として本を書いててですね、
うん、
もうあの去年の年末ぐらいに書き始めて、
はいはい、
丸2ヶ月ぐらい書いてるんですけど、
はい、
もう今も3連休の3日目なんですよ今日が。
そうね、
僕ずっと本書いてますからね、意味わかんない。
すごいやん、文豪やん。もう
だから大変なんですよ作るの、うん、結構
だいぶ大変よね。
で今あの新しいプロジェクトが立ち上がりそうなので、
うん、
僕はすごいドキドキしてるわけですよ。
だってコブさん、でもその5月までには終わるわけでしょ一回。
5月までには終わりますね分振り、うん、
だからまあ6月と7月ぐらいは休めるよ。でも
いや、やばい上司当たっちゃったな俺外れたかも
2ヶ月ぐらいは丸々休めれますから。
いやミントさんそう言ってもやっぱしんどいじゃないですか、ねね、2冊作んの。
うん、まあわかるけどね、今が頑張り時だから。
やばいこいつ話す通じこいつあんまり相談できない上司だ、どうしよう、ちょ部署変えてもらおうかな、
まあ、結構僕が思ってるやつそのまま実現しようと思ったらちょっとそれこそね僕とコブさんだけだと作れないかもなっていうのは言うんですよ。
はいはいはい、
正直ね。だからちょっとまあ塊次第本当にやるってなったら、うん、もしかしたら誰かのお力添えをねいただくかもしれないんですけど、まあ、詳細とかはまた本当に決まったら言わせていただきます。
そうですね、なんか僕たち前回は結構もうポンって作って作りましたって出したんですけど、う
ん、はいはい、
まあ例えばこうラジオでこう制作状況を話すとかあってもいいかもね、うん、
そうですね、まあ途中が見れた方が結構おもろいかなと思うんで、うん、で本当にあの大変なものをやりたいなと僕思ってるとこあるんで、まあ、もしかしたらやるかもしれないし、コブさんに反対されてやらないかもしれないです。
まあ2024年はミントさんのこのモチベーションが高いので非常に、
うん、今のうちにやっといた方がいいよ、僕のモチベーションが低くなる場合に、はい、
そうっすね、
はい、まあ、それはそんな感じで
決まったらね、うん、おいおい話していければなと思います。
はい、
まずは、東京タワー登れないよね買ってくださった皆さん、そして感想まで送ってくださった方、本当にね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます本当に。
僕はもう全部売り切った時ちょっと泣きそうになりました。
いやでも僕もね、あの泣きそうにはなってないですけどびっくりしました。
おいおいこっち側来んなよ
いやでもさ、やっぱ 100冊売れるってさ、なんか結構やっぱすごいよなって思って。
まあやっぱラジオをねそれぐらいの方がこう聞いてくださって買いたいと思ってくださるってことはね、うん、まあ、僕たちも気づけばね4年ぐらいラジオやってるので4年目かも、はいはい、
そうですね。
なので本当にやってきてよかったなと思ったんで、引き続きね、うん、状況ボーイズもそうですし、なんか本とかね出すこともあると思うので、よかったらねそちらもね、うん、手に取っていただけるよう頑張っていきますので、
はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。